市塾長の教育相談、私学塾塾長畑山哲先生です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、新年度いよいよスタートということで、
はい、
あの早いところでは小学校とかは入学式がもう終わったところもあったりして、はい、でもピークは9日という話ですけれども、はい、なんかこうワクワクする新学期ですよね。
そうですね。
はい、はい、さあ、それではいつものようにご相談の方から参りましょう、はい、まずは中学校3年生女子、ラジオネームひやしんさん。家庭学習は本当にやる気が起きません。これすごくわかります私、はい、やろうやろうと思っても漫画やテレビのゲームなど誘惑がいっぱいです。自分の気持ち次第だとわかっているのですが、受験生などでなので、特に頑張らないといけないので何か良いアドバイスお願いします。はい、はい、そして中学校2年生女子のハローキティさん。私はいつも自主勉を何をやって何をすればいいのかとても迷います。自主勉強はどんな感じで勉強すればいいですか？
はい、
中学校3年生男子のミスターマイケルさん。日々の家での学習でいつもどうしても内容の濃いものにすることができないのですが、どうすれば中身の充実した学習ができますか？っていうことですね。
そうですね。まあ、家庭学習、
はい、
宿題じゃないわけ、
ね、じゃないです
ね。で、宿題はまあやればいいですよね、
うん、
で、自習弁って言葉が出てきましたけど、
はい、
これはあのやってる地域とやってない地域があります。で、この地域は、私たちの地域は自習弁っていう名前で、大学ノートに毎日1ページ、
はい、
何かを勉強して提出みたいなのがある。
ほ
う、ちょっとあの詳しくないですけど、あの1ページか2ページか分かりませんけども、はいはい、でルールが結構あって、うん、あの図はダメとか、
うーん、あ、結局結構目に取るからね。そうそうそう、
あの千葉こきとか備中クワとかそれ絵を描いてはいけないとか、
うーん、
あの計算だったら漢字は同じものを書いちゃいけない、なんかいろいろこうルールがそれぞれ、
うーん、
まあ、ズルをこかないようにっていうことじゃないかなと思うんですけどね。
うーん、
ですから、あの、家での学習の習慣をつけようという目標、
あ、
目的、
なるほど、
うん、があって、はいはいはい、自主弁という仕組みが全部の中学校に導入されたと。まあ、これは丸だと思うんですよね。
うん、
ところが子供たちはその隙間を縫った、こういう方法だと手間ないよね、みたいな情報もありますよね、当然ね。
わかります、
はい、
あのやっぱりどうしてもそっちの方を探りたくなってきますよ ね、
で、あの、2002年からゆとり教育始まって、はい、教科書が3分の1減りました、
うん、
薄くなりました、
はい、
で、そういうふうな中でその宿題を出してもすぐ終わるっていうのがあって、もう少し家でもやらせてくれと、うん、土日休みだからとか、うん、いろんな要望があって今今日に至ってる。
ほう、
うん、そうするとそれが通常こうずっと自主弁という習慣で続いてると、問題なのはチェックする先生が担任だってことですよね、うん、
はい、
そうすると、はい、担任が数学の先生、英語の先生だと、うん、自主弁の内容の英語についてはいろいろ指導があるかもしれないけれど、うん、どうでしょうね、体育とか音楽とか美術とか、
ああそうか、そういうことか、はい、
で、音楽の先生が音楽について自主弁してほしいっていうこともあっていいと思うね、はい、私はね、だって、はい、芸術だし、
はい、
感性だし、
はい、
でも入試に結びつかないかなとかね、
うーん、
レコード聴いて感想書くとか、
うん、
さまざまそこにこう仕掛けってのはなかなか難しいんじゃないですか。ただただ1ページこなすみたいなノルマになってるんです、自主弁っていうのは。
そうか、
うん、で、そういう問題がまず一つあります、
はい、
で、それから家庭学習はやる気が起きませんっていうのは、うん、まあテレビゲームいろいろある、
うん、
誘惑ある、だからそのやる気が出ないっていうのと周りに誘惑があるとなると、親御さんは誘惑を取り除こうと思いますよね、
うん、
まあこう仕切るとか、
はい、
隠すとかいろんなことになってくるけれどもそもそもそれでじゃあやる気が起きるだろうかと、
うん、
まあ、禁煙とかダイエットと同じですよね。隠したらそうなるってわけじゃないですよね、当然。だからそういう問題ではないってことも当然ですよね。
うん。
うん、でも、受験生だから頑張ろうという気があるわけですよね。
はい。
で、もう一人は、何ですか、中身の充実じゃなかったですか？
そうですね。もっと内容の濃いものにしたい、
うん。
中身を充実させた学習としたいということですよね。う
ん、つまり、やってるんですね、何かを。
うん。
で、やってるけども、自分で満足いかないっていうか、どうなんでしょうね、こう。うん、 自分に甘い、これでいいかな、なんて思っちゃう毎日とか、あったりするのかもしれない。だからポーズだけ撮って、お母さんが部屋に見に来るのかもしれない。何があるかわかんないけど、これは本物じゃないぞと自分は思っていく。はい、まあ、いわゆるその闇雲学習というのかな。結局子供たちはどうやったらいいかわかんない。手探りで。でもやろうと思う。やる気が起きない。じゃあどうしたらいいかってことになるわけですよね。
どうすればいいですか。
これはね、あのね、まずね、みんなはその自由な時代に生きてるんで、自由に考えていいっていうのは辛いんですよ。もっとこうしろこうしろって命令があると束縛から逃れようと思うけど、今の子供も生活も自由だから、自由にやっていいよって言われるのが一番辛くないですか。
いや困ると思う。
困りますでしょ。
私たちの時代はもう帰ったら夜中までかかるくらいの量の宿題が出されましたもん。もう泣きながらもう毎晩毎晩なんでこんな、もう12時じゃんって思いながら宿題をやるような、そういう生活だったので、
そうすると先生が何を言ってると、先生は因数分解仙台解いたんだなんてね、こういうそういう時代だったじゃないですか。俺まだ1000いってねえなみたいな。それが今自由なんです。
困りますよね。
困るんですよ。だからでも自由っていうのはやっぱり勝ち取ったものだから、自由に考えるべきなんですよ、やっぱりね。じゃあどうしたらいいかというと、長期的と短期的に分けるんですよ。
長期と短期。
そうそうそう、はい、長期で考えた目標って何って言ったら、家庭学習っていう目標ないと思う。
ないですね。
ね、自主勉強目的もないわけでしょ。
ないです。
やっぱり高校に受かって世の中に出て、世のため人のため活躍するみたいな長期的な問題。
はい、
そのためにどうするかって言ったら、当然勉強はした方がいいわけですよ。
必要ですね。はい、
それをね、理想って言うんですよ。長期的目的ってのは。
へ
ー。で、その理想をこう描いて、はい、今日何かやるかって言ったら、今日やらないんじゃないですか。
やらないです。
だからその理想ばかりを掲げていると、文句ばっかり垂れて、はい、今日は何もやらないっていう怠惰な生活になるんですよ。
はい、
だから、はい、その怠惰な生活じゃない方がいいですよね。
じゃない方がいいです。
で、とりあえずですから、はい、短期的な目標としては、目の前のルールに従うわけですよ。だから宿題をやるとか、自主弁をやるとか、それが闇雲であっても意味のないものでもそれに従う。それが日々の積み重ねとしてね、つながるじゃないですか。
はい、
で、それは悪いところは改善すればいい。とりあえずやれ。だけど、その短期のところのルールっていうのは実はしつけなんですよね、それって。
くー、そこですか。
ですよね。だって、ゲーム買い与えたのは誰ですか。
ああ、そうですね。そう、ね、そうです。
だからゲーム買い与えたらやらなきゃダメでしょ。買ったのにやらなかったらつまんないですよね。
そうです。
親も子もね。
なんでせっかく買ってあげたんだよ。
そうしたらうちの子なんか、3ステージクリアしちゃったなんて最初喜んでるわけですよ、はい、親御さんってね。はい。それがいつまで経ってもクリアし続けてったら、いい加減にやめろよって話じゃないですか。
あ、
だからそれは家庭のしつけ、学校の校則っていうルールがあるから、それには従わなきゃなんない、だけども長期的な理想に向かっていかなきゃなんない、それを自由に考えろって言われてるわけですよ、子供たちは。
きついですね。
大変きついですよ、だからこれは。だからそこにね、親がまず気づいて、それで私はやっぱりここには尊敬できる指導者が必要だと思うんですよ。で、尊敬できる指導者が背中を押すのか、はい、見本を見せるのかは分かりません。親以外のね、親方みたいな人に早く出会って、その人の元の空間で勉強できるような感じが私はいいかなと。まあ今今回はね、入社式とか新入学とかいろいろありますけども、多分だからよく昔から言われてるのに、その冷たい石の上に長い時間座っていればあったかくなると。そういう例えがあるわけです。まあ、石の上にも3年って言いますよね。別に3年間やめるなって意味じゃないですから。長い時間座っていると、石もあったかくなるもんだよと。ですから、日々の積み重ねをやんなきゃダメだ。だから、何をやったらいいのかっていうのは、入試に受かるのであれば、どの教科とか、いろんな方法は専門家が知ってますから、その人たちからアドバイスを聞いて、理想に近づくようにね。しつけも、ある程度こう変えていかないとならないかな。
なるほど、そうか。はい、詰まるとこそこだったわけですね。
詰まるところは私はそこだと思います。
なるほどね、は
い。だから安直にね、問題を解いてあげるような家庭教師とか、はい、こう、マンツーマンの先生ではなくて、もっと部活の監督さんのような感じの人が私はいいような気がしますよ。
ねえ、まあ今新しく2年生3年生になった中学生の皆さん、もう本当にでも1年後とか、それその先には受験という大きな大きな山を乗り越えていかなければならないわけですから ね、はい、その山を登る第一歩、その大切な一歩だというふうに思って、頑張っていただきたいなと思います。
あっという間にね、あっという間にゴールデンウィークが過ぎますからね。
いや、本当、あっという間に夏休みも
ありますからね。あっという間に夏休みですよ、これは。
本当ですね。
そのね、しつけっていうかね、その性質ができてきますから、
う
ん、ぜひ。
そうですね。はい、まあ、本当にあの日々のことなのでね、はい、これはあの早急に充実したものにしてほしいなと思います。あつし塾長の教育相談、私学塾塾長、畑山敦彦先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。